さん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半戦でございます。
はい、やってまいりました
ね。やってまいりましょうという感じでございますけども、
はいはい、
なんかね、まあまあ日々街中をうろうろしてる、
も
う今趣味が街中をうろうろするのが趣味なんで、
はい、
もうそんな僕なんですけども、
なんかありましたか？
なんもないな。
ないのか。
お店とかもやってんねんけど、
はい、
お客さん全然入ってないね。
あの、そういう飲み屋とか飲食店とかそういうとこですか？
飲み屋はちょっとどうかわからない。なんかそういう飲食店、
うんうん、
とかなんか開けてやってるけど、昼間とか暇そうやで、みんな。
ああ、昼間ね、
ボケーっとしてるわ。なんか客ゼロ人で。
あ、マジですか、つらい。
ああ、なんかもうずっと大根おろし吸ったりとかしてるわ。全然客おらんやんと思って。
ああ、寂しいな。
ああ、なるんちゃう。もうそらもうしゃあないし、まだちょっとなんとも言われへんからね。
まだ本調子ではないのはね、ないでしょ
う、ね、なんかふんわりしてるからね。
うん、
うん、野球やろうとかも言いながらもな。
あ、結局また陽性が出たってね、なってますもんね。
あれもな、まあまあまあ大丈夫だと思いますけど、なんか軽いやつで、今日はもう陽性じゃなかったって言ってたから。
あ、あんまりそ
う
か。
今日はもう陰性に下がったって言ってたから。
へ
え、まあ、ちょっとなんかの検査のあれじゃないですか、誤差的な、そんなやつ
で
出てもうたんちゃいますか、
うん、まあね、あるかもしれませんね。
それから夜の街に飯でも食いに行ったんちゃいますか。大体2週間前でしょ、今わーって出てるのは。
言いますよね、大体。
っていうことは、5月の半ばくらい
いうことですね。
いや、まだ全然やん、全然出てあかんやん。
うんうん。
何をふらふら飯食いに行っとんねんな。
肉で
しょ。そんなふらふら飯食いに行ってる場合ちゃうわな。
うん。
家でじっとしとかんと。
まあまあ、どこでをするかわからんからね。
あ、まあな、あの、なんとか感染。うん、不明みたいなやつや、
うん、あるでしょうからね、やっぱり。
あ、言いたくても言えんとこで言ってる場合があるからね、
うん、ちょっと聞くと、ちょっと言うとね、差し障りが
あるとして、ね、あれ言いたくなかったら言わんでいいんかな。
あの辺どうなんでしょうね、うん、
どっか他のとこ行ってませんって言われても、うん、いや、行ってないですね、別に普通に、会社の往復ですね、
うん、
言うてええんやろか。
まあ、法的にはね、それ以上追及できるものではないんでしょうね。
そこまで拘束力はないの？
ないでしょうね。それもし、お筋だからあえて、どっかに裁判を受けさせられるっていうことはないでしょうからね、
きっと。あ、ほんま。ほんなら、うん、俺も感染先不明で行っとこうかな。
やましい人がそうするな、それは。
いや、別にやましいことはないけど。
じゃあ別に言うたらいいじゃないですか。
いや、なんかそんなに、いや、そんなとこ行くからですわみたいなこと言われたら嫌やん、
うん、だからそういうとこに行かんかったら何も問題もないっていうことですから。
第一、2週間前のことなんか覚えてないんですけどね、
うん、まあ、そんな気もする。
克明に思い出せって言われたってな。
確かに
無理ですやん、
なんね、
知りませんやんか。
先週の木曜日どこ行った言われたってね。
何してたかなってなるやん。
なりますよね。
木曜日ですか、うん、知らんすわ。何食うたかも覚えてないしねってなるな。
なるなる。なるなる。絶対
なる。な、昨日食うたもんですら覚えてないです。何食うたかなって思ってまうぐらいやのに。
確かにね、それは言える。
そうやろ。だからもう、
2、3日前
でもそういう年なんですって。僕らもそういう年、もう忘れる忘れる。
うん、もう割とどうでもいいこと覚えないんでね。
うん、都合の悪いことは全部忘れる、
うん、特にね、
うん、そうしようと思いますわ、
ね、そういう生活ですからね。
そうそうそう、だからあんまりね、あの、復活したからと言ってもなんか関西方面はもうだいぶ平常営業やけど、
うん、また東京アラートとか言い出してますからね。
東京アラートったってな。
ねえ、
お、何がアラートやねんちゅう話やな。
どうしたらいいんやよね。
普通通り気をつけて出歩いてくださいってことだよ、
は
い、
ねね、あんまり外に出歩くないで。
うつりますってだからって話や。まだまだ、ね、感染ですって、
うん、在宅呼吸もしてる人もおるんでしょうね。やけど、
いや、まだまだね、うちらはやってるぐらいですから、 僕らが働いてるとかまだやってるぐらいです。今あと2週間ぐらいはひょっとしたら、
うん、
今週いっぱいとかもうちょっと様子見る会社はあるんじゃないですか。
でしょうね、
うん、あのそのいや多分その在宅勤務は解かれたとしても時差通勤みたいなのはまだなくならんちゃうかなみたいな話はしてますわ。
なるほどなるほど、
うん、その時差通勤はやりつつやるんじゃないかなみたいな話は、うん、みんなでなんとなくしてますけどね。
うん、まあね、それでそれの心地よさがあればねいいんでしょうけどもね。
ああ、ない、苦痛でしかない。
今やもう
くっそ早い時間でな遅せえやと思うよな
むしろね
遅してくれよと思うんやけど、うん、なんか早いで、
うん、
あもう全然最近おはよう朝日とか全然見てないもん俺あの何やったらあのなんかおはようコール ABC かなんかもうなんかもう全然早いやつ、うん、
パリットせんのね、
パリットせんやつあれ毎日見てるわ、
うん、言いながら見るのね
今日の大阪の天気はみたいなやつ毎日見てるわ、うん、じーっとなんか今日はあのちょっと上着を羽織った方がいいですみたいなことお姉ちゃんが言うやつ、うん、毎日見てるわ、うん、はぁと思ってああそうですか、だいぶ寒いんですかね、暑いんですかねみたいなことを思いながらずっと見てる、
う
ん、
特に話題になるようなことがなく
全然ないね、
うん、
でなんか話題になる芸能ニュースみたいなのも全然その俺が見てる時間はやれへんしな、
やらへん
やれへんから、なんかもう朝から大変やなこの人らみたいなやつね、
うんうん、
もう大丈夫なんでしょうかと思って見てるね、
うん、でも見るんですね、
うん、やっぱ朝起きたらテレビでしょ、テレビ来てるよ
あそう、まあそういうもんかもしれん、
うん、今日はあの別に俺あのお休みやったけど、
はいはい、
うん、まあまあね、あのでもいつも通り目覚まし5時半ぐらいになってるから、
うんうん、
5時半からテレビつけて見てたもん俺
つけんねや
つけた、もう一回つける、絶対つけるもん、
う
ん、
あそう、
土日とかもお休みですけど、土日も全然6時半ぐらいから俺テレビつけますからね。
そう。
うん、テレビつけて、テレビをつけながらまた見てんのが好き。ね、また二度寝とかするの好きやの、
う
ん。
うつらうつらするやつね。
うつらうつらするやつ。うん、それを、まあ、あの、なんかちょっとお得感がたっぷりですよ。それ毎週やってるわ。
うん。
うん、楽しいわ。
生活習慣ですわ、それね、
生活習慣ってやつ、もう朝になったら目覚めてまうんですから
まあ確かにね、目覚めやすくなりますわね、
うん、もうほんまに長い間寝てられないんですから、
うん、いたたたた言って起きますからね。
ああ、いたたたたが入んの。
うん、入る。
俺いたたたた入れへんけどな。
そこちょっとなんか変な姿勢しとったんか知らんけども、肩とか腰がいたたたってたまになりますね。
なんかトイレ行きたくなって起きるな。
ああ、それもあるけどね、うん、
あそれとかあのなんかもうちょっと早くぐらいからもう目覚めてまうんですよ、
は
い、
うん、パチッと。
ほんで窓開けて寝てるから、
うんうん、
あのなんちゅうんですか、まあうちの家の一番下がスーパーなんですね、はい、24時間スーパーやから、はい
は
い
は
い、
言ってましたね。
24時間体制でゴミ回収とか来んねんか、だからパッカー車の音がすんねん朝から、
はいはいはい、
4時ぐらいから、はい、うーん言ってあーでした。でしかもあの何ちょうど4時ぐらいに来るやつがその、うん、何ですか、あの発泡スチロールのトロ箱とかあるやん。
はいはいはい、
あれを回収しに来ようでな、あれ、
うんうんうん、
だからあれを投げてパッカー車でビャーって潰してんだけど、その潰す音が、
うんう
ん、あんまりいい音じゃないんですよ。キューっていうなんかあーっていう音なの。
発泡スチロールやもんね。
そうそうそう、それ発泡スチロール潰そうとってだからあんまり深いじゃないですか、うん、
まあね、あのキュッキュやるな、キュッキュやるな
よ、
ね、
そう、だそれが毎朝もうそれで毎朝目覚めさされる
嫌な目覚めやな。
そう、それとかあのなんかそのスーパーでなんか朝からお惣菜作ってるのかなんか知らんけどやな、
はい、
そのお惣菜乗っけてそのなんていうの移動させてるんですよ店まで、
うん、
それがあの何ていうの、うん、あの買い物の小松きの買い物かご、
ああ、はいはいはいはい、
子供乗っけるようなやつ、
はいはいはいはい、
シャーっていうやつ、
ガーガーガラガラ、
音がシャーっていうやつ、あのシャーっていう音も聞こえてくるの朝から、
よう響きますわなあれね、
響くで、もうそれでもう朝いつも目覚めるわ
ああ窓閉めときゃええもんね、なかなかそれも
できない。窓閉めたらエアコンつけなあかんやんか。そう、まだこの時期エアコンではないんですよ。
そうですね、風は気持ちいいですもんね。
そうでしょ、そうでしょ、うん、だから扇風機ぐらいでいいんやけど、窓開けて寝てるもんやから、そのあたりの音がうるさいうるさい。
スーパー24時間やったらなおのことやわな。
そうやろ、あの下手したらあのスーパーであのなんていうの、バーコードピッピッて呼ぼうとあるやん、うん、
はいはい、
あ、聞こえてくるときあるからね。
あんな聞こえるの？
あ、聞こえんね。俺、やっぱ、まあ、あの、デリケートなんか敏感なんか知らんけど。
はいはい。
聞こえてくんの。
まあね、早朝とかやったら、あんま音せんから余計聞こえるんでしょうね、そういうのが。
そうやろ。ほんで、うん、何、あの、おっそまで飲んでた奴らかなんか知らん。学生連中とか夜中の3時ぐらい、バイバーイバイバーイってみんなで大はしゃぎ。うるさいな、ほんま。こいつらなるやつぐらい聞こえてくるんですよ、うん、
なるほどな、静かやと余計聞こえるもんね。あ
の聞こえる街が静かやとね、うん、で朝、あの朝ちょっと明るくなってきますやん、朝の7時ぐらい、はいはい、7時ぐらいになったらカラスがね、はいはい、飛び出すんですよ。カーカーカーカーカーって言いながらこ う, うち の, であの窓の横とかビャー飛ぶんでしょうね、はいはい、
朝ごはんがあるんでしょうな。
最近なんか知らんけどやったらいろんなところでカラス鳴いてるけど、あれなんなんやろ。
なんかこのコロナの云々の関係でなんかそういう動物のねなんか行動範囲も変わったのなんの言いますもんね。
ほんまなんか 2,3、うん、なんか仕事場でもそうやし、昨日なんか日本橋とかで降りるから日本橋でぼーっとしてて降りた時でもカラス2匹ぐらいが電柱止まって、
はい、
カーカーカーカー鳴いてるんですよ。
うーん、
なんなんかなこのカラスがカーカーカーカー鳴いてるの。こんな鳴いてたと思って。
まあ季節に言ったらね、求愛期とかあるんかもしれんけどね。
ああ、そういう盛りかあるかな、かもしれ
んし、ね、そのちょっと
その今ひょっとしたらひょっとしたらそうかもしれんね。2匹ぐらいでカーカーカーカー鳴いてるから、
うん、
もうそんなんが夜中とかにもううるさいんすよ。
案外、ね、
全然寝てられへん。
案外音が、案外音がするというね。
あ、全然寝てられへん、
うん、
でもじゃあ何時かなと思って見たらもう5時ぐらいですよ。
半端な時間ね。
そうそうそう、あともう1時間寝れんぐらいのやつ、
うんうんうん、
もうそんな時間になるともうちょっとドキドキドキドキしてもう寝れんようになりますよ。もう起きな顔はって思い出して、うん、
まあね、確かにね、
もう毎日それ。うるさい、やたらうるさい。静かにせえやん、ほんまに。な、朝までは静かにしてくれ。
24時間スーパーは盲点だわな。
そうやで、あんな音してるとは思えへんもんな、朝からな。
確かに
めっちゃお惣菜作ってるわ朝から。朝ゴミ捨てていくんです。ゴミ捨て場にめっちゃ捨てられてるもん、ゴミ。
やっぱそういうのをね、カラスも狙うでしょうしね。
ああ、それもあるよね。
うん。
業者のおっさんとかもめっちゃ搬入してるしな。
はいはいはい、はい。
邪魔やなと思って毎日見てるんですけど。わかるけど邪魔やわと思って。
まあね、こればっかりは、
うん。そうなんですわ。もうそんなんやからね。もうちょっとあんま寝れない。落ち着いて。
うん。
寝さしてくれ。頼む。な、うん。いう感じなんでございますが。
はい。
皆さんのね書き込みもうちびっとだけ、
はい、もうちょっとね、はい、
もうちょっと紹介できればと思うので、うん、
できればね、はい、
紹介していきましょうか。
はい、お願いします。
はい、ゲルヤン、ゲルヤンさんです。
はい、はい、
ありがとうございます。兵器で怖いと思ったのは、はい、あの前の兵器談義ね、
あ、しましたね。
ああ、自衛隊の火力演習で見た指向性散弾、
あ、はい、
しこせ三段、かっこ、はい、手動で起爆する対人地雷、怖いな、
はいはい、
怖いね、だったなと。並んだ風船が一瞬で弾ける様子は爆風と爆音が響く戦車砲より地味に怖かったと。あ、要は三段、三段やからね。
もう三段って嫌ですよね。
三段怖いよね。三段はほんまにあの人の何たるかを考えてない恐るべき殺人兵器やな。
ですよね、もう効率が良すぎて怖いっていうね。
ほんまやね、三段銃とか今撃てるけど、
うん、
あ、なあ、あんなん怖いわ、嫌やわ、やめて、もう欲しい、もうやめてほしいわ。
ね、撃たれたらどう、あんなん炸裂したらどうなんのって思いますよ、ほんまね。
ほんまやで、ほんまにもう世の中にも怖い武器ばっかり。
うん、 ね、まあ武器は出てこいもんですけども、
今日のね、今これ週中ですございますけども、
はい、
今日兵庫県で恐るべき事件がありました
。ありましたね、ありましたね、
あり
ましたね。
あれどうなったんですか、あれ。
あれね、捕まってました
ね。ボーガンどうなったんですか、ボーガン。
二人死にましたでしょ、あれ。
そうですわ。一、ね、人亡くなった方の、お一人亡くなった方は、なんと頭にボーガンが突き刺さってる状態で亡くなってたって。
いや、ね、げつないな
ぁ。矢がもちゃうんやから。
いや、ほんまね、一時撃てましたね。
恐ろしいよね、それ。
ねえ、何だったんですかね、本当。
あんなもなんかな、大学生の子やろ、うん、
って言ってました。でも23とか言うから、ちょっと、あの、
ね、だいぶダブっとんね。
ちょっとダブってる感がありますね。
何回生か知らんけど。
何浪したんか知らんけど。
まあ、4回ぐらいやったとしたらね、1年ぐらいダブってるって感じやろな。
そうですね。
ああ、まあまあ、そいつが何があったか知らんけど、ボーガンで人を撃ちまくったってやつね。すごいな、何があったか知らんけど。
要はボーガンなんかあったら、でも買った買えるんかな、今やっぱ。
ボーガン免許いらんのちゃう？
はいらんでしょうけどね。でも殺傷能力あるやつなかなか手に入らんのちゃうのかな。
高いよ、あんな殺傷能力の塊みたいな武器やん。うん、
でも物にもよるでしょ、それでも。ボーガン言ったってね。
そうな、ボーガン、やたら、なんでもボーガン言うたら、うん、いや、もう、人の体突き抜くぐらいの怖い武器じゃないの。
でも、頭刺せるってよっぽどちゃいます。
めっちゃ狙いが良かったんですかね。
あと、頭蓋骨抜くんですから、
ね。あ、頭刺されへんの、ボーガンの矢って。そんなとこまでいけへんの。
いや、撃ったことないから知らんけどね。
バーンって撃ったら、ボキって折れんの、弱いやつは。
でも死ぬぐらい刺さってるわけでしょ、頭に。
はい。
パキーンって、まあ、その、なんです？表面にえぐるとかいう話じゃないわけでしょ？
ああ、全然、ぶっすり刺さってる。
刺さってるわけでしょ？頭蓋骨にぶっすり刺さってるわけでしょ？
ぶっすりいったってことでしょ？
ねえ、そう思ったらなかなか威力なんちゃいます？それって。
まあまあ、バネ強化したんちゃう？
それからね、ゴム紐引っ張ったんがね、うん、
ダブルスプリングでいったんちゃう
したとかね、
ボクシーのボールペンみたいなことしたんちゃうんです
よ。ほろい
いや、だからすごいことをやってるやん、このことって、
ね、まあ距離とかね、まあ屋内でやったから、やったとしたらそんなに広いもんじゃないから、
まあ相当な至近距離で撃ったってことかもしれないな。
ね、まあやすやすと当たらんでしょう、いかん
の。頭の後ろにもボーガン突きつけてバーンって撃ったぐらいの感じちゃう。
かもしれませんね、どうかしたらね。
それぐらいの感じでしょ
う。
あの、なんか途中で何、他の人、大怪我の人とか体にボーガンが2箇所ぐらい刺さった状態で人んち助け呼びに入った言うてるやん。
言うてましたね、2本刺さってたってね。
落ち武者やんもう。もう戦国時代やん。
矢が刺さってってね、本当。
頼もう言うて入ってくるんで、
あいや、またで言うてね、大変
です。怖いね、ほんま、そんなこと、よう考えつくな、23歳。
ね、何があってんっていうね。
まあ、じゃあそれは家のことですから。
にしたってっていう。
ボーガンで撃ってしまいたいぐらいの無礼を働かれたわけでしょ。
でもなあ、そんな無礼ってあるかねって話ですからね。
ない。ない。いろんな非礼、無礼っていうのは今まで俺も散々働かれてきたことはありますよ。
う
ん
うん、そうね。
ね、自分も働いたこともあるかもしれんし。
ね、人間50年やっとったらそういうこともある。
そういうこともあります。でも、
うん
う
ん、
こいつ殺したのかいなと思うようなことは一回もない。
一回もない？
うん、殺す術がある。殺してまでってなるやん、
うん、ね、こいつぶっ殺したのか思っても、もちろん思うだけのことであって、もちろん
実行するとは考えない。そうそう、言うぐらいの話や。お前ぶっ殺すぞ、ほらって言
う
てるだけの話やんか。
そういうことですね。
かといって、ほんならぶっ殺せやって言われたら、もう嫌やん、ビビってもうて。
いやそれはっていうね、
いろんなこと考えてもやっぱり無理やなって、こんな打算的なことはできないなってなるやんか。
そ
ういうこと
になりますよね、そりゃ。
そんなことすれば全て、
うん、
取り払ってもう撃つんやね。ボーガン出してくんだよね、家の。
家のボーガン。
自分の部屋にあったボーガンを出してくんだよ
ね。
怖いな。
包丁でやるよりはやりやすいんかな。
まあちょっと他人感はあるよね。
離れてできますもんね、腕力。
感覚が自分の手に来ないだけ。 うんうんうんうん、でもそういう刃物でバスッと刺すとやっぱりちょっとその肉をぐすっと刺してる感じとかやっぱ絶対来るはずやん。
そうですね。
あで僕はやっぱり弓矢やから、
うん、飛び道具ですからね、言うたってね。
そうえぐいね、やってることが。
ああ、なおえぐいよな。
23歳やから分からんのかな、そういうの。
分からんかったんですな、23にもなって。
うん、怖いな兵庫県。
宝塚ですよ、宝塚。
まあまあんとこですやんか。
まあまあんとこですよ、宝塚。
宝塚劇団のとこですやんか。
そうですよ。
怖いなもうほんまに。そんなとこで、なんやろ、この鬱屈としたものを毎日毎日持ってると、う
ん、たぎらしてるもんがあると、
ああもう最終的にはそういうことになってしまうんですね。
ねえ、もうね、ふとしない、うん、
ねえ、そういうのにも巻き込まれないようにしないと。
宝塚市役所でね、灯油かなんか巻いてわーいって言うたやつもおったしね、ちょっと前ね。
あ、そんなやつもおんの。
いましたよ、何年か前に。
こわー、もう灯油やからまだマシか。
灯、
う
ん、油やからまだね、マシなんですけどね。
ガソリンじゃないもんね。
あらもう、あらもうね。
あ、もうガソリンの人もすごいけどね。
あれだけつらいことですよ、あれもね。
ガソリンの話もな、もうほんまに自分が一番よう分かってなかったんちゃうんかっていうぐらい燃えたからな、
ね、2人ぐらいかと思ってたら言ってましたからね。
下田めっちゃ燃えてもうたと思ったやろな。
でしょうね。
え、ガソリンってこんな燃えんのと思ったやろな。
まあなんとかに刃物やないけどもね。
ほんまやで、そんなもんにな、ガソリン、ね、女ポリカン持ってきたやつにガソリンなんか売んなよ、だね、もう、うん、車のやつだけっていうことにしといてもらわんたやな、
まあ、最近ね、ほんまそうなってますもんね、ガソリンサンド行ってもね。
あ、ほんまに、あの普通にポリカン持ってきて、うん、すみません、ガソリンくださいって言ったら絶対くれんの。
ポリカンはもともとは関係なの、蛍光管の、うん、
鉄製の、ね、昔から怒られるけどな、
うん、ポリカンはね。
そんなもんあかんわって言われるけどな、ね、うん、ジェリカンね、あの要は鉄でできたね、うん、ジェリカン
持っていくと、ね、
まあまあちょっと昔はね、そういうレース関係とかそういうので、ね、うん、持ってったりとかもしたんです。
しましたけどね、今はもう蛍光管もダメってよく書いてますもんね。
ああ、それもダメ、もうど素人はダメ、うん、ああ、ね、もう物騒な世の中ですよ、
ね、何が起こるかほんまは起こ
る、ほんまに気ぃつけた方がええわ、
ね、防がんって
よう持っとったなっていうやつやな。
ほんまですよ、
どこで売ってんのか教えてほしいわ。
アマゾンで買えるんかね、
防がんって入れたら買えるんかな。
出てくるかもね。
でしばらくそれからずっとアマゾンからメール来るのかな、あなたの入れた商品がまだございますって、うん、早く買ってくださいって言われるのかな。
あと言ったらね、レビューをお待ちしていますって言われるんです。
ボーガンのレビュー、
そう
何発撃ちましたかみたいな、
どんだけ刺さりましたみた
いな。まあ怖いね、もうほんまに、うん、ね、常識のないやつ、ね、そういうの渡したらあかんな。
いや、ほんまにね、刃物ですよね。
大体武器やからね、世の中のもんなんて何でも。
まあ何でもね、そういうとこ振り人は殺せますけど
ね。何でも、もう振り回し方次第ではもうね、十分殺傷能力のあるもんばっかりですから。う
ん、まあほんま。
怖いわ。なかなか怖い事件ですわ。
耳疑いますもんね、ほんまに。
マジかって思いました。
すごいニュースは。はやっちゅうね。
なんか紹介してる感じもだいぶ地獄絵図な感じがさ、もうすごいんやけどと思って。
絵図裏が怖い。
そうやな、もうほんと怖いっすわ、ね、気をつけましょう皆さん。
何を気をつけたらいいか
分
か
って、ね、気が触れてそういうことしないように。
そうっすね、
ダメですよそういうことしたら。みんな、
ね、もうせいぜい
飽きません、もう二度とこの世に戻ってこれないですから。
そうですね、うん、もう人間世界に帰ってこれませんからね。
人間世界にまずもう認めてもらえないですから、そこから先は
本当に、
やめてください、ね、なのでゲレアもそういうね、怖い武器はもうどんどん言うといてください、うん、僕らも注意する。三段は怖い、三段はほんま怖い、
怖いね、嫌ですね、もう考えるだけで嫌ですね、
う
ん、
もう考えるだけでちょっとゾワゾワゾワってなりますわ
ね、
うん、ですんでね、
はい、
ご注意をということで、
はい、はい、
もう一個ぐらいいけるかな、
はい、
もう一個また全国三太郎さんでございますけども、
はい、ありがとうございます、
ジョージ秋山死去、あ、 ジョージ秋山先生じゃないでね、ジョージ秋山っていう子、
うん、まあ、ニュース
呼び捨て感がすごいですね。ジョージ秋山死去77歳、うん、77歳で亡くなったんや、今時77歳は早い印象があります、ご冥福お願いします、
はい、
お祈りいたしますということで、ジョージ先生亡くなりましたね。
亡くなりましたね、いつの間にか。
そんなに読んでるかといえるで全く読んでないんですけど、
うん、ジョージ秋山の本ってあんま読んだ記憶がないな。
俺あれぐらいな、ジャンプでやってて怪人ゴンズイぐらいしか読んでないわ。
あれ俺デンロリマンやったっけ
何
デンロリマンとかそういうのあるんですよ。
デンドリューマン、
デンドリマン、
デンドリマン、
うん、秋山ジョージでちゃうかった。
あ、ほんま、あ、ジョージ秋山で、
ええ、
あ、まあなんかあんまりその読んではないですね。
そうですね、あの時代劇、ね、
ルパン三世ぐらい読んでないわ
確かに
ルパン三世アニメでは見てるけど、
うん、
漫画では読んでないですから、
ね、読んだことないですね。
一切どこに何が売ってるの、違う人のルパン三世は見たことあるけど、うん、そうから、あの、
なんやろ、あ、ま、あ、デロリンマン、ごめん、デロリンマンでした。
デロリンマン、
うん、
そんなんあるの、うん、
あとは有名なね、ゼニゲバですか。
ゼニゲバってそんな長いこと続いた漫画な
の。あれはかなり長かったんじゃないですか。
あ、ほんまに、
うん、
まあまあ踊る踊る、 あれ長いんじゃん、浮き、
あの時代劇のやつね。
あ、そうあの気楽なおっさんの、
うん、うん、あのいつも連れ出されショトルってるやつね。
そうそう、奥さんとなんか子供と3人でいつも平和な毎日を送るみたいな、
そうね、ほんわかし
で、ね、でもその人は凄腕の剣士、
そうそう、そういうパターンね。
そんなやっちゃろ、そんなやっちゃろ、
あ、これなんていう
の、浮き浮世雲
はぐれ雲でした、
はぐれ雲、
うん、みんなね、リスナーさんも突っ込んでたでしょうが、はぐれ雲です。
すみません、全然読んでないんでちょっと残念ながらわからないんですけども、
これ112巻もありますわ、すごいな。
あ、そんな言ってんの。
はい、
あれやろ、アブさんとかあんなんと一緒ぐらいのやつ。
アブさん、
あ、もう、あの、アクションとかでやってたやつじゃん。
ビッグコミックオリジナル。
あ、オリジナルか。
うん、
あ、ビッグコミックオリジナルな。まだあんのかな、うん、ビッグコミックオリジナル。
あるんじゃないんですか？ないんですか？
何やってんの？ゴルフ？ゴルフの漫画？風の大地？
おー、今もなんかやってるみたいですけどね、確か
に。風の大地？
風の大地は知らない。
びっくりした。
連載作品、赤狩り、風の大地、看護助手の奈々ちゃん。
風の大地やってるやん。
ほんまやってるわ。
そうやろ、そうやろ。うん、
刑事、ゆがみ、尻尾の声、昭和天皇物語、深夜食堂。
あ、深夜食堂もそこなんや。
みたいですね。あ、黄昏流星群もあるわ。
あ、黄昏流星群まだやってんの？
釣りバカ日誌もあるわ。すごいな。
ああ、北の、北見健一さん。
北見健一、はいはいはい。
あと、ほんならその黄昏流星君は広金健一さんですね。
そうですね、
ああ、そこら辺やってんね、もうほんまに大人の漫画雑誌やな。
ほんまですね、しかも長期連載ばっかしでっていうね。
一切ブレないね。
ブレませんね、さすがに。
ブレないね、漫画娯楽とかああいうのがどんどんブレていく昨今。ビッグコミックオリジナルは全然ブレないですね。
すごいですね、ちゃんと確固として買う人がいるんですね。
でも出てるの見たことないけどな、ビッグコミックオリジナル。
見落とすんちゃいます？
昔の表紙とも違うからね。
あ、
昔なんかすごい、なんかちょっとほら、三等身ぐらいのイラスト、
ね、はい、あ、はいはいはいはい、
その人がなんかほら、今の例えば小林亜生さん描いてみたりとか、
うんうんうん、
そのと今話題の人をイラストにするのが表紙やったよ、ね、
あのディフォルメしてるけどリアルに描いてるってやつでしょ。
そうそう、あれが俺の認識やったんやけど、
はいはいはい、
あの今ないやん、それじゃないやん、変わってるやん。
変わってしまってるんですね、つまりね、
しまってる。だから、うん、もう目に入るのはもうせめてビッグコミックスペリオールぐらいや
スペリオール
スペリオールスペリオールガンダムの表紙、ああってまたやってるガンダムと思って、うんぐらい
ですね。確かに、あの見分けつかなくなってきてるもんね、大体もう読まなくなった
ら、もうだからもうおっさんやから、もうそんな一生懸命読んでないから。
そうですね、さすがに立ち読みはしなくなったな。
そうやろ、だから全然こう、うん、ジャンプも追いかけてなければ、
う
なんかあの世の中でいうところのこう鬼滅ロスとかいうのにもなってないし、
なってない、なってない。
なんなんや鬼滅ロスって。どういうことなん、鬼滅がどうだ。終わっただけや
な。連載終わったんですね。
そんな終わったの今まで何回もいろんな漫画あるやん。
まあそんだけ、例えばまあ今ワンピースが終わったらおーってなるじゃないですか。そんな感じなんちゃうんですか。
ああ、ワンピースあと3年ぐらいって言われてますね。
まだ3年もあるのか。
ちゃんとなんかあれ契約されてるらしいね。
ああ、
うん、なんかこの今回の鬼滅の刃系のニュースを見てたら、
はいはい、
なんか最初から大体どこら辺で終わらせましょうかっていう話があるらしい。
うん、なるほど。
編集者の人と、
うんうん、
であの鬼滅の刃はもうあの続けてもよかったんやろうけど、うんうん、あのもう契約はここになってるから、もうここで本じゃ終わらせましょうかってなってて、は
い、うんうん、
でワンピースも一部こうまことしやかにささやかれてるな、あともう 3,4 年ぐらいの契約になってると、
うんうんうん、
であと 3,4 年は続けなかったんです、あれ。
なるほどね、逆にね、
逆に
3,4 年までしないかんというね。
ドラゴンボールみたいな最後のもうグズグズの状態にならなかったんですわ。
ドクターストラン、北斗の拳とかね、あの辺の最後どうなってしまうんやっていうところをね、
うん、もうなんかあのラオウ死んだところで終わりゃよかったのに、次のあのカノクニ編みたいな、なんか
知ら
んの、
知ら
んの向こうから、ね、お兄ちゃんみんな出てくるっていうやつね、
うんうんうん、
あんなことにせなあかんのですわ、
ね、だからそれを避けるためにちゃんと気象点結はっきりしとくというね。
あなあ、だからそれが終わったからって、終わったからって何、うん、と思って、アニメも見てなければ漫画見てないから、
うん、そうですね、
うん、あんまり引きつけられへんし、話聞いたところでなんでなんでそんな人気あんのと思ったんやけど
まあまあね、人気あるからにはね、なんかあるんでしょうけどね、もちろん。それ
なんかそのグッと引き寄せられるなんかあるんやろね。
ねえ、よっぽどおもろいおもろい読む
か
あるんでし
ょう、ね、読み出したら案外ググッとハマってくるかもしれんな。
うん、そういうもんなんでしょうね、きっと。
もうそんなんもう俺全然ないもん、その漫画にハマっていく感覚がもう今や。
うーん、
あ、次の巻読みたい、次の巻読みたいっていうあの気持ちにならんもん。
はいはいはい、
もう思ったん、最近思ったマン、あのレンちゃんパパぐらい
癖になる
レンちゃんパパちゃんとやっぱ最後まで読破しましたよ。
読み切った。ああ、すげえ。
読み切った。俺はもう毎日心がやみながら読んだ。
読み切った今は。
読み切った今は、まあ最後俺が思ってるのとは違う終わり方したなと思って。
うん、あ、そうなんや。
ああそういう終わり方ですかって。こっからもうなんかこう、うん、ちょっと不幸を予想させるような感じで最後終わっていくんですけど。うんうん、
ああ。
まあ一生。パチンコから逃れられないみたいな感じで終わっていくんですけど
辛いな。
でもまあ逆に言うとその前直前ぐらいで終わってるんで、
うん、
いやまあこの家族、この夫婦は多分ここからこうパチンコの呪縛から逃れられたと俺は考えようと、
うんうんうんうん、
いうところで終われたんでよかったんですけどね、
うんうんうん、
まあその入り口ぐらいで終わったから、
うん、
うん、まあでもまあまあ惨憺たる話でしたね。まあまあひどい話でしたね
誰も幸せになれない
誰も幸せになれないってみんなが腹に一物持ってるっていうね、
うん、ああそっちの方がね。
そうそうそう、なんかあの偶然起こった事故のように見せかけてまあまあ計画されてたとかね
仕込まれてるっていうね。
まあまあこう落とし込もうと落とし入れようとしてやってたみたいなね。いやいや、まあ、ほんまにこいつすらほんまにあかんやつらやなっていうやつ
こんな絵面のくせにっていうね。
そう、こんなほのぼのしてんのに落とし入れられる人間がひどすぎるって、うん、多すぎるっていうやつやったわ。
つらい漫
画やな。なかなかびっくりしましたね。
うん、
うん、なんでまあまあちゃんと読んだんでまあええわと思って。
はいはい、どこはと、
うん、読破ちゃんと久しぶり読破しました。全43話読破してみました。
すごいな。
あ、まあまあまあいう感じ。ジョージ先生、ジョージ秋山先生、
ジョージ秋山ね、
まあまあそんなに一生懸命読んでなかったんでね、
うん、ちょっと、ね、愛着がないんでね、申し訳ないながら。
そうやな、まあまあでもね、またこういうもう昭和の先生方はどんどんどんどんと、
うん、
ここから皆さんね、あの終わっていかはるやろから。
まあね、これからはそりゃそうなるんでしょうけどね。
そやね、もうそろそろ藤子 A 先生あたりちゃうかな
次は。 A、
うん、もう残ってんの藤子 A 先生ぐらいかな。
そうですね、石森章太郎もいないし、
そうそう、みんな亡くなってるからね。
うん、
あとはどうやら、あの界隈でいうと
恐怖心坊、
ああ角田二郎、
うん、
角田二郎ももう一切執筆とかしてないでしょ。
もうやってないです。仕事してませんか。
仕事してないと思いますよ。
うん、
あと、もう、長井豪も、なんやろ、もう権利書
長井豪か。まあまあそうですね。
長井豪はまだ、もうちょっと若いと思うけど、長井豪って見た感じ。あれはまだ いけんちゃうんですかね、豪先生は。まあ書かんけどね。一切漫画書かんけど。
デビルマンなんとかとか、マジンガーなんとかっていっぱい書いてありますけど、ね、出てますけど、
ね。あと全部他の人たちが全部やってくれるやん。で、あとその権利だけでもう他の漫画、ゲッターロボなんとかとかどんどん広げてってくれてるやん。
ねえ、令和によってもゲッターとかマジンガー言うてますからね、ほんまね。
まだ言うてる。もうコミックス出てるもん、全然違う人で。
もうプラモンバンバン出てるもんね。
ああ、そのうちもまた新花ペバズーカとかあのあたりが出るんじゃん。新ハレンチ学園とか、
学園とか
新結婚仮面とか、あんなの出してくるんじゃん。
すごいとこひっくり返すな。
そう、あの、ああいう、いや、お色気系、
まあ、まあね、確かに、あの、ドロロン演目もなんかね、ちょっと前、なんかリメイクやってたもんね。
ああ、やってたね、漫画出てたな。
女の子になってたんやったっけ、あれ、確かね。
あ、そうなん、
主人公、女の子になってたんちゃうかしら。うん、
あ、ほんまに、うん、だからああいうちょっと長井豪先生のこうセクシー系をちょっと掘り出して、
うん、
今の感じの人で書いて、うん
うんうん、確かに
今のまあまあ絵うまいエッチな絵描ける人、
うんうん、
顔だけ長井先生の顔にすりゃええやからあれでやればまあまあまだ全然いけるんちゃいますかね。
そうですね、まあ、アニメにはなりにくいかもしれないけど、
あ、もう そこまで望んだらあかん。
あかんのか。
漫画の権利だけで儲けていかないといけない。あとは分からん。誰が年取ってるとかも分からんな。
分からん。梅津和夫ってまだおったっけ。
ああ、梅津先生もまだいてる。
いてある。
いてるけど、もうほとんど書いてないんちゃうかな。
聞きませんよね、新作の何の言
ってね。期間、期間、期間、期間。もう書けないんでしょ。もうみんな。
ね、まあ、ええ年してはりますもんね、そりゃね。
あんな激務やから、漫画なんて。
うん、まあ。
なあ、無理やと思いますわ、うん。だからもう皆さんね、ちょっとでも、もう漫画描かんでいいですから。ね、あとはもう、自分のね、その遺産で、なんとか食べさせてもうてですね。
余裕自適でね。
そうやな、やってた。もうあと数年。ああ、まだ松本零士もいてんな。
あ、そうや、そうや、そうや。
松本零士先生あたりもだいぶ年やと思うけど。
うん、かなり余裕な感がありますよね。
そうやな、もうあの先生もうほとんど何も書いてないから。
うん。
もう、これもまた権利商売ですよね。
ですね、もうね、いまだにウジャマと言うてますからね、ハーロックだ言
うて
ます
からね。他の人に書いてもうてね。新ハ
ー
ロック書いてもうたらね、
ざあざあざあ
全然いいですわな、
ね、
あ、いうことですか
ね。
うん、なら、まあ、そんな感じなんで、ジョージ先生ご冥福を
お祈りいたします。はい、
まあ、お祈りいたしますということで、はい、そんな感じで皆様の書き込みまたいただけますと、
はい、
非常に助かります。
嬉しいんです。はい、
はい、よろしくお願いしますということで、
お待ちしてます。
はい、お待ちしておりますので、
塗装は無我の境地へと誘ってくれる、そうは思わないか。
確かにどっかトリップしてますね。
関東行こうよぜ、ヤップラジオ。
はい、というわけでね、
はいはい、
なんと先週はここから先がなかったということで
申し訳ございません、はい、
大丈夫ですかね、これもうまだ録音機動いてますか。
大丈夫です、OK、
チェックしといてね、今週はね。ああ、よかった。まあまあ別にいいんですけど、あのイベント関係ですけども、ぼちぼち大阪の方はイベント関係動き出してまして、
ほいほいほい、
今私のところは別に何もまだ来てないんですけども、
うんうん、
いろいろやってるところはまたもうぼちぼちとやり出してると、
うん、動き出してると、
あれとかも、どこやってね、僕らがよくやらしてもらうナンバーベニズルとかもまたぼちぼち始めていってるらしいんで、
はいはい、
そのうちまた僕にも声もかかるでしょう
ね。お座敷かかりますかね。
うん、お座敷かかった際にはまた皆さんぜひ来てくださいと
ね、
うん、いうことで、ね、なんかクラウドファウンディングとかいうのもあっという間にお金が貯まって、
おお素晴らしい
ね、もう笑いが止まらんということ
らしい。やってみるもんじゃ
と俺もやってみようかなクラウドもうなんかできんかな、なんか人を騙すような、そんな、
ね、騙すいい、
誰も怒らない、でもなんか自分だけ儲かるみたいな、
儲かるっていうね、
ないかな、難しい
ね、頭ひねる会がありますよ、そりゃ
そうやな、なかなかな、あれでございますけど、また、そのうちございますんで、
はい、
はい、どうぞよろしくお願いしますと、
はい、その時お願いします、
はい、いうことでございます。はい、なら今週もね、ヨミちゃんのご紹介を聞きつつ、
はいはい、
終わっていこうじゃないかと、
はい、わかりました、
いう感じなんでございますが、
はい、ですね、小水ね、ドラえもんの話で、
ホビージャパンの話じゃないの、
うん、今回は
あ違うんか、もう1週間経ったからちゃうねや、
もう常に最新をいきます、はい、
バウンドドッグの話じゃないんや、
もうバウンドドッグはもうね大したことないからね、
あ終わりましたか、はい、了解了解、よかったよかった、同じリアクションせんとあかんのかなと思って
もう台本通りね、それはね、
あよかったよかった、あ、はいはい、何ですか、ドラえもん、
ドラえもんでのび太がね、ラーメンのプラモ作る話してます、最後に、
知らん、何それ、
ご存知ない
ラーメンのプラモって何、
絵的にはね、カップヌードルのプラモデルを作って終わりっていう話があるんですよ、
あ話1話、その1話、
うん、お話の中、エピソードの中に、
まあエピソードの中でね、
タイムトラベルもんで、最後の、コマが、プラモのラーメンなんか、ラーメンのプラムなんか作っても面白くないみたいな感じで終わるっていうコマがある、話があるん
です、あれやな、サザエさんのカツオが留守番してて、サザエさんを見てて、自分で自分を見ても面白くないやっていうのとあんまり変わらんということでねカツオが言うんですよ、留守番してて、
そんなあるの、
それでテレビでサザエさんを見てるんですよ自分で自分を見たって全然面白くないやって言うんですよ
鏡で、
いやいや、テレビ見てて、カツオが。
え、何それ、
留守番でテレビ見てんの、
うんうん、
カツオがね、家で、ぼーっと、
うんうん。
ほんなら、テレビはサザエさんやってるんですよ。
はいはいはいはい。
サザエさんがなんか猫かなんかわーっと追いかけてるのが、テレビで流れてるんですよ。で、カツオ、それ、ボケーって暇で見てて、
うん、
自分で自分を見たって全然面白くないやっていうのって、テレビをプチって切るんですよ。うん
えマジでそれサザエさんの中でやってるんですか、
あるあるあるある、この話は絶対ある、俺めっちゃ覚えてるもん、
えだいぶ前
さ、もう大昔ですよ、
あ本当に
カツオが一人で留守番をさせられる回なんですよ、
はいはいはい、はい、
家で家族がみんな出かけてて、カツオが一人で留守番をしてるんですけど、
はいはい、
なんかテレビ見てたらテレビがサザエさんなんですよ、
はいはいはい、
っていう回はある、
すごいな、そんな話、そんな高度な話をサザエさんでやってたんや、すごいな、
俺子供ながらにすげえって思ったもん、
う
ん、
思いますね、それは思いますね、
すげえっていうか、なんじゃこの話って思った、
思いますよね、うん、
うん、あったよ、子供の時に一話でそれ覚えてる、俺すっごい強烈に覚えてるの、
サザエさんでそれやってるのはなんかすごいインパクトがある、
そうやろ、サザエさんなんてな、うん、そんな世界じゃないやん、
う
ん
う
ん、
そうですね、そういう SF っぽいことしませんもんね、
そういうあんまパラレル感ないやん、
うん、そうそうそうそうそう、
うん、だからそれはたまたまそうですよ、それやってて、
うんうんうん、
へえと思った時があって、うん、でそれがあれドライブにもあるんですね、うんうん、
あるんです、のび太がね、まあ、ちょっといろいろ端折ってざっと言いますけど、のび太がちょっと臨時収入があって お小遣いもらってね、2000円ほどお小遣いもらうんですよ、おいで悩むんです、2つの選択肢があって、1つは上等なプラモデルを買って作ってみる、
うん、
でもう一つはラーメン、カップラーメン10個買って全部超えるか挑戦してみたいっていう
くだらんな、
くだらん
さすがにくだらんな、伸び
たらないんですよ、やるだけね、ほいでカップラーメン10個を選んじゃって、
あ買うんや、
うん、で10個わざと食って、ここまで食って、あもうダメってなって、
うん、お腹いっぱいだって
なんで、そうそうそう、なんで僕はバカなことをしたんだってなるんやけども、
あ
そうだ、タイムマシンがあるじゃないかってことで、
はいはいはい、
過去に戻って過去の自分を止めようとするんですよ、
ああなるほどね、うんうん、
そんなバカなこと
するんじゃないよ、
そうそうそうそう、うん、それでこれでもう大丈夫だと思って、あの現代に戻ってきたら、あのラーメンがラーメンのままなんですよ、おかしいと。
おうおうお
う。でもう一回行ったらまた違うね、さらに違う時間の延べたが来てて、
おう、
あの高いプランも買ったんやけど、
うん、
あの難しくてむちゃくちゃにしてもしてしまったと。
おうおう、ああはいはいはい、
だからもうラーメン食ってる方が絶対いいって言うんですよ。
ああなるほど、ね、プラムが高度すぎて作れない
と。そうそうそうそう、
あ言いに来るわけね。
そう、
ああ
おいで、あの伸びた同士で喧嘩になって、早い話がややこしくなっちゃうんですよ。
お
う
おうおう。
で最終的にそれで時間軸がこんぐらいがっちゃって、
お
あのなんとかドラえもんしてくれよって結局ドラえもんに泣きつくんですけども、
お
で結果としてあのラーメンのカップラーメンのプラモデルを作っておしまいというオチで終わるという話なんですよ。
なんてつまらん終わり方なんやろ。
うん、でね、そのみんな覚えてるんですよ、この漫画の人はきっと。
あ、ほんま。
うん、カップラーメンのプラモなんか作っても全然面白くもなんともない言いながらプラモを作ってるっていう絵で終わるんですけど、もうめちゃくちゃそれ印象残ってる、話の内容もさることながらその困ってものすごい印象残ってるんですよ、飲んだ人
って。それカップラーメンに至ったくだりは、カップラーメンのプラモを買ったくだりはないの？
もう最後 あの帰ってきたらもなんかプラモを作ってるというここまで終わってしまってるんですよ。
ああ、はいはい、
どういう経過があってそういうことになったのかっていうのちょっとよく
分かりますね。そうやな、ラーメン食うかプラモを買うかで最終的にカップラーメンのプラモを選んでるわけやから、
うん、そう、カップラーメンと、まあ、戻ってきたらその2つが合わさって結局カップラーメンのプラモに変わってたっていうようなことかもしれませんけどね。
まあまあそういうことなんやろ、
うん、ちゃんとボックス、うんうん、あのボックスアートにはカップラーメンの絵があってちゃんとプラモを接着剤でくっつけるみたいなことをしてるんですよ、飲みなが
はいはいはい、お
というのがあの強烈に今覚えてる人は覚えてるんですが、
全然知らんわ。
これが現実のものとなりましてね。
どういうこと
バンダイが、
うん、
カップヌードルの、
うん、
プラモデルを作ることになったんですよ。
いるそれ、ニーズある
なんです、もう技術の無駄遣いとはこのことでして。
ほんまやな、今まで積み上げてきたものを無駄に使ってるっていう。
そう、あのね、カップヌードルのパッケージのデザインちょっと思い出してほしいんですけど、
お
う
お
う
お
う、ま、あれ白いパッケージに、
うん、
あの赤抜きでカップヌードルっていうアルファベットが入ってるでしょ。
ああ入ってる入ってる。
でその商品名の上にあの線が入ってるでしょ、点線っていうんですかね、破線っていうんですかね。
入ってる入ってる入ってる入ってる、うん、
あれをわざわざ別パーツで組み合わせてあのパッケージを作るというですね。
どういうことそれ、その点々を作っていくの？
あの普通やったらね、まあ、まずそれで聞いたものが一個一個はめていくんかと。
お
う、じゃなくってそれからワンパーツにぐるりとなって、王冠みたいにぐるりとなってるんですよ。
おうおうおう。
で上からギザギザのパーツをはめ込めるんですよ。
はい、
これであれってあのその線、破線っていうのが2つあるんですね。2種類、あの2つ入ってるんですよ。長い破線と短い破線と2つ入ってるんですよ。
ああ、そう。おうおうおう。
それをわざわざパーツで分解、あの再現してて、はめ込んではめ込んで、その線を再現してるという。
へえ。
で、そのカップヌードルの文字の方も、
うん、
カップヌードルの赤いところがプラパーツになってて、あのパッケージにポコンとはめ込むわけですよ。
はあ、はあ、はあ。
で、さらにその上から白い、白抜きの部分をパーツではめ込むと。
何それ、
いやほんま何それっていうね。
楽しいそれ。
それとあと中の面、
ああ中の面な、
うん、あれもあの 3D スキャンで再現してます。
それ面は何なん、はい、出来上がる前の状態の面。
そう、硬い状態の面、
ほかほかの面じゃないやつ、湯を入れた後のやつじゃないやつ、
なくて揺れる前の、
あ作る前のカップヌードルってのを作れるの。
そういうことです。
あほんま。
でちゃんと現物のようにあのカップヌードルってね、あの麺のあのなんてやろう、乾燥してる麺が上の方は密になってて下の方はちょっと粗くになってるんですって。
ああそうなんや。へ
え。でお湯入れてほやけると、うん、あの下の方から崩れていって上の方があの下に落ちていくと。ああ
なるほどな。おおはいはいは
い。いうようなことまで、そういう辺まで再現してますと。
再現ってな。
密度をね。あとは玉、あの玉、妙な卵焼きとか、あの妙な肉でやるとか、妙なエビとか、あれもあのベスパーツでございますと。
あれもちゃんと、でもあんなん別に、あの蓋を開けてパラパラって散らすだけちゃうの。
そう、パラパラって散らす、お好きなように、はい、してくださいということでね。
ああ、そう。
はい。
いる？それ。
あの、アマゾンで頼みました。
あ、頼んだ。
はい、頼みました。作ります。
へえ。なそれ間違って言うとか入れてほしいけどな。
あの、ば、あの、なんすか、広告にも言わ入れないって言ってたけど、散々書いてます。
あ、ほんまに。
うん、
いや、なんかもう、なんか帰って、なんか飯でも食おうかなと思って、間違って言う入れるぐらいのことはやってほしいですよね。
寝ぼけてやったら、寝ぼけてやってみそうなぐらいの感じですよね。
おぉ、プラモの方かみたいな。ほう。
ほいで、その、うん、あの、ロゴが入ってる。面がポコンと取れて中身を見れますよっていうね。
ああスケルトン的な
あのポコーンと、ね、
上の蓋どうなの、ね、上の蓋どうなの、
なんかシールでペトーンとつけれるみたいです
、ね、ああシール式にしてあるのね
みたいですね。
ああじゃああの紙のやつがついてるわけで、ね、
はいはい。
ああそう
で裏側にあの原材料とかなんか注意書きとかありますやんか。
あらららら、
あれもちゃんとモールドでちゃんと作ってますと。
あ、表のビニールはいらんの？
表のビニールはないかな、さすがに。
やっぱカップヌードル本体になってくるわけや。
そうですね、シュリンクパックはないですね、さすがにね。
あれはさすがに再現はできませんでした。
うん、してませんね。してもしゃあないし、そこまでね。
あ、そう。いくらすんの、それ。
これはですね、あのカップラーメン、税抜き2200円ですね。
カップラーメン10個買えるやん。
まあそういうことですけどね、余裕で買えますね。
そうやな、10個以上買える、はい、けども、ね、はい、そこに2000円を使う度胸っていうやつだね、
うん、そういうことですね。
はあ、ほんま、
はあ、
へえ、もう変わってますな。
このシリーズで今まであのそういうプロダクトをプラモにするっていうのが今まで2つあって、
あー、なるほどな、そう言ってくれるとなんとなく分かってきたな。
そういう、まあ、小あのなんすか、かつての名プロダクトっていうやつね、ベストヒットクロニクルっていうやつ、
うんうんうん、
プレイステとセガサターン。
あー、そんなんはなんとなく分かるな。
でも1分の1じゃないんですね。
全然動かんのやろそれ。
もちろんもちろんもちろん使えるわけもない。
ああの要するにディテールだけを再現するっていう、
そういうことですね。今もそういうの並んでます。あんま売れると思わへんしな。
あほんまに、まあいろんなところをこう探してるってとこやね。
そうですね、
バンダイもね、バンダイもね、
そうですね、
そのカップヌードルのやつ別にはめ込まんでもデカールでええんちゃうんかよと気するけどな、
う
ん、
もうはっきり言ってそう思います。
でだって実物そうなんやから、
うん、
実物はペイントしてある、ペイントっていうか印刷してある、
印刷ですからね。
そこで印刷でいいやないかと思うけどな。
そこをわざわざ別パーツにするというところがもう非常に素晴らしいですよね。
もうそれをもうそのままやってまうともう何の面白みもなくなるからやろな。
うん、そういうことでしょうね。
せめてプラモデルというからには何かがないとあかんからやろな、
うん、組む何かがないとね、
そうそうそう、作り上げる何かがそこに必要やから、
左右張り出しでポコーンで終わりじゃつまらんですからね。
箱を開けてカップヌードル1個コロンと出てきたって。
ね、完成品
つまらんからね。あれってなるだけやもんな。
ああ、
そうそう、変わったもん出すね。
ね。でもアマゾンでね、さっき見たらね、もう何です、うん、プレネ付きで売られてますからね。
ああ、ほんまに。ということはやっぱり買う人結構多いねんな。
案外面白がる人もいるみたいですね。
そうやな、ね。やっぱ、うん、まあ、な、プラモとか好きな人やったら、ちょっと、な、2000円ぐらいやったら、
うん、まあちょっと冗談でも変えろかな、いうところです
からね。そう、話のネタ程度にちょっと作ってみようかな、みたいな。
いいとこですね。
やつあるかもしれんもんね。
はい。
そうですか。
まあ、ようこんなわけのわからんもんが出るなと、あの、思いますね。
でも買ったんやろ、買ってんねやろ。
一応9月ぐらいに来ますんで、楽しみ
にしておきます。ああ、さ、また、はい、楽しみにしておきます
よ。そうですね。はい。
できたらできたって言ってください。
言います、はい。
3分以上経っとるやんけって言うてあげますから。
うん、3分では作れないって言うてますから。
さあ、そんなのちゃんと入ってんねや。
書いてます、書いてます。
俺の考えることなんて、もう、とうの昔にバンダイさんがもう考えてるわけやな。
そういうことですね。
なるほどね。そうですか。なあ。楽しみに待ちたいと思いますわ。
はい、皆さんもちょっとググってみてくださいということですね。はい、
そういうことですか。はい、わかりました。
はい、
はい、 ちゅうわけでございますかね、今週もね。
ですかね、はい。
うん、別にね、特に何もない。いつになったら正常に戻るんだねっていうぐらいで。
まあね、ほんまそれよね。
私はね。そうやな。まあちょっと今ね、いろいろテレビとかそういうのピリッとせえへんからね。
再放送ばっかしやもんね。
ああ、全部再放送とか傑作選とか名場面とかそんなばっかりや。
さっさっさ。
新しいせえよ、はよってやってて、
ね。まあね。
なあ、なかなかな。そうはならんのでしょうね。
ね、もう NHK がリモートドラマってわざわざ別室で展開するドラマとかやってるぐらいでね。
あ、お前なんか6チャンネル、6チャンネルで ABC でもそんなやつだね。
あ、やってますか。
捜査
1学科、あ、はいはい、やってます
やつがみんなでなんか犯人探しみたいなのするの。なんか内藤さんとかみんな家にいてて、うん、なんかあれしてんねヘッドホンとかしてわーっつって星を上げるとか言ってねいや、これって成り立ってんの、ドラマとして
刑事ドラマの醍醐味あるか、それが。
そう、全然見てないんやけど、うん、なんなんと思って見てんねんけどね。
そんな、
そういういろんなものをもう今みんな探し出してるっていう、うん、
まあね、それで新しいの生まれたら楽しいですから、ね、
そうそれがもうあの定番、今後の時代の定番となればな、う
ん、いいですけどね、確かに。
おう、それでまたその世界観の中でやっていけるわけやから、
うん、
ええかなとは思うけど。
リモート操作にリモート恋愛にね、リモート不倫にっていろいろできそうですよね。
そんなんもええわ、そんなリモートがどうだかだっつって一緒にやってるのもどうええわ、そんなリモート不倫って人と大手なんぼやろっちゃあれ
それを成立させるにはどないしたらいいんやろ
って、ね、ほんまやで、ほんまやで、どう怒ったらええかわからんわ
そう
何夜な夜なスカイプで話し合っている
話してるだけやないかい
そう夜な夜なチャットをしてるだってお前みたいなでいいやんってなる
からなるからね
ということでございますな。
ですかね、はい、
ね、まあまあ今年いっぱいこんな感じでしょ、
諦めときましょう ね
そんな感じなんでね、まあまあ日々を毎日淡々と生きていくということで、
ね、10万円待っときましょうね。
ああ、そうや、10万円ね、やっと来たんでね。
あ、来ましたか。
早速申し込みしましたんでね。10万円は来ませんけど、10万円の申し込み用紙が来ただけで
来ましたからね、
マスクも全然来ないですけどね。
マスクまだ来てません。
全然来て。
あ、ほんまっすか。さすが大都会ですね。
でもあのなんかマスク会社に届いてて、
うん、事務所には来ますもんね、確かに。
うん、なんか会社にポコって1個置いてあって、うわ、これが噂のマスクっすかって言って写真撮ったわやっぱ記念にちょっと一回撮っておきます、見たことないんでって言って、
はいはい、まあね、初めるうちであるっていうね。
そう、撮らせてもらいました、まあ、そんな感じなんでね。
そうですね、
はい、また来週張り切って皆さんとお会いしましょう
ね。来週もよろしくお願いします。
はい、はい、まあ、ちゅうわけで今週もお相手したのはシャドウ総帥と
今宵でした。
はい、それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。